ヨブ記全体の振り返り、再創造への生みの苦しみ。ある牧師会でヨブと3人の友人たちのやり取りの核心部分を紹介し、先生方は苦しんでいる人に向かってヨブの友人たちと同じことを言ったことがありませんかとお聞きしました。するとほぼすべての牧師が思い当たることがあり反省していますと言ってくださいました。残念ながら今も昔も信仰者の善意の言葉が苦しんでいる人の傷口に塩を塗り教会から遠ざけているという現実があります。多くの人々はヨブ記の最初と最後を読んで話を分かった気になっています。実は私自身も長い間その一人でした。ただヨブ記の大部分はヨブと友人たちとの対話です。しかもそのどれが自分や友人にとっての慰めの言葉となるのかも分かりません。しかし人の痛みに寄り添おうとするものはこのヨブと友人たちとの対話から驚くべき洞察と気づきを得ることができます。今から22年前にリージェントカレッジ創立学長のジェームス・フーストン教授が東教会でヨブ記と第1コリント2章9節を機に賢く生きるための霊性の神学の核心を語ってくださいました。それは自分の弱さと向き合うところからキリストの御霊による再創造を体験できます。災いの中での神との出会いを求めることが信仰の核心です。 1. 隠された宝に勝って死を探し求める 3-21 3章1節ではそのようなことがあった後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪ったと描かれます。そして20-26節にはさらにヨブが死を恋焦がれる気持ちが描かれ、なぜ苦悩する者に光が与えられるのか、心の傷んだ者に命が、と問われます、20節。それは、光や命が苦しみを増し加える舞台になっているからです。そこで苦悩する者は死を待ち望むのですが、願ったようには死はやってこないと言われ、さらに隠された宝に勝って死を探し求めるとまで記されます。21節。生きることが苦痛でしかないと感じる人はこの世界に多くおられます。ヨブの場合は、まるで神とサタンとの取引の中で死を待ち望むと言わざるを得なくなりました。それを見ると、苦しみの原因を探り求めようとすることは、神の神秘の領域に立ち入ろうとすることかもしれないと思います。私たちはどこかで、自分が神に喜ばれているなら、もっと平安に満ちた日々を送ることができるはずと思ってはいないでしょうか。使徒パウロは、私の願いは、世を去って、キリスト共にいることです。その方が、はるかに望ましいのです、フィリピ 1-23 というほどに、苦しみに耐えていました。苦しみは信仰者にとっての避けがたい現実です。それにしても、誰も、私はこの地で苦しむためにクリスチャンになったのです、などという人はいませんし、そんな人は、自虐趣味の中に生きる危ない人かもしれません。ヨブにおいてもパウロにおいても、早く死んでしまいたい、という気持ちは、健全な心として描かれています。ですから、死にたい、と思っている人に、そんなことを願うのは、罪です、などと言ってはなりません。神はそのような気持ちを受け止めた上で、あえて、あなたに固有の使命を与え、そこに同時に、人知を超えた喜びをもお与えくださいます。しかも、最終的な報いは、私たちの復活の時に与えられます。それはオリンピックの金メダルを目指して、苦しい練習に耐えることにも似ています。それこそが、あなたの人生を豊かにする秘訣です。使徒パウロは、先の言葉に続けて、しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要なことです。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っています。同 1-24-25 と告白しています。パウロは、フィリピの信仰者のためにこの地で生きることに意味があると言っています。ヨブがこの不条理な苦しみを耐えたことは、歴史上の数えきれないほどの多くの人に、生きる希望を与えることにつながっています。苦しみを避けることよりも、苦しみに意味が与えられることこそ、私たちが望むべきことでしょう。 に、私の見てきたところでは、不法を耕して害悪をまく者が、自らそれらを刈り取るのだ、4-8。4章では、知恵で有名なテマン、エレミア49-7、出身のエリファズが、自分の経験と観察から、さあ、思い起こせ、誰か、潔白なのに滅びた者があるか。どこに、まっすぐなのに立たれた者があるか。私の見てきたところでは、不法を耕して害悪をまく者が、自らそれらを刈り取るのだ、7-8節、と、因果応報を説きました。ヨブを襲った悪性の種物、戊申明記28章3-5節では、主の御声に従わない者に対する裁きとして描かれています。エリファズは同じ趣旨で、善意からヨブに反省を求めたと言えましょう。そればかりか、人は神の前に正しくありえようか。その作り主の前に清くありえようか。見よ、神はご自分のしもべさえ信頼せず、御使いたちのうちにさえ、誤りを認められる。まして、地理に土台を据えた泥の家に住む者はなおさらのこと、4-17-19、と述べました。これは神が、汚れた人間に災いを下すことを正当化する議論です。中世のカトリック教会では、神は遠い点から愚かな人間を冷たく見下ろし、それぞれの過ちを記録し、終わりの日にその罪を裁くという考え方がありました。その際、イエスが厳しい裁判官に祭り上げられ、聖母マリアの母の愛の取りなしにすがることによって罪の許しを受けられると教えられます。ですから、神の正義ばかりを強調することには、とんでもない落とし穴があると言えましょう。5章17、18節でエリファズが語っている、ああ、幸いなことよ、神が叱責するその人は。だから、全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるが、その傷を包み、打ち砕くが、見てで癒してくださるからだ、という言葉も、聖書の革新的な教理です。ヘブル人への手紙12章5-11節でも、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。霊の父は、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。これによって、義という平安の実を結ばせます、と記されています。ただしその文脈は、罪との戦いであり、人を神の清さと義に預からせるという目的のための訓練です。ヨブの場合は、すでに神ご自身が、彼のように、誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は、地上には一人もいない1-8と認めている人であったのです。ですからエリファズの言葉は、ヨブの苦しみの文脈には全く当てはまりません。残念ながら、私たちもときに、その人の人生の文脈を無視した見言葉を一方的に語り、かえってその人の心を傷つけ、かえってその人を神から遠ざけることがあるかもしれません。3、神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が義を曲げられるだろうか、8-3。8章3節はシュアハ人ビルダテの主張の核心部分で、神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が義を曲げられるだろうか、というものです。それは神がヨブを苦しめることには正当な理由があるという意味です。さらにヨブに対する勧めとして、もし、あなたが熱心に神を求め、もしあなたが純粋でまっすぐなら、今すぐ神は、あなたの義の住まいを回復されるだろう、8-5-6、と言います。これは簡単に言うと、あなたの将来が祝福に満ちたものへと変えられるかどうかは、あなたの心がけ次第であるという意味です。続いて、さあ、先人に尋ねよ。先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは昨日からのもので、何も知らない。私たちの地上の日々は影に過ぎないのだ、8-8、と述べます。これは、前例とか伝統に立ち返るようにという勧めです。その結論として、神は完全、誠実、なものを退けることはない、と言われますが、8-20、ここには永遠という時間の観念が入っていません。ヨブについては、この人は完全、誠実、で、まっすぐで、神を恐れて悪から遠ざかっていると3度も繰り返されていましたが、1-1、1-8、2-3、ビルダテの言葉は、ヨブが苦しみにあっているのは、神が彼の隠された罪を見通しているから、という矛盾になります。さらにビルダテが続けた、神は、 ついには笑いをあなたの口に、喜びの叫びをあなたの唇に満たされる。悪しき者の天幕はなくなる 8-21-22 という言葉も、地上の生活ではそれに反する現実が数多くあります。4、神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろうに 11-6。11章5、6節はナーマジンツォファルの主張の核心で、ヨブが神の前に謙遜になるなら、神があなたに言葉を与え、唇を開いていてくださったとしたら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろうに、というものです。ツォファルは、直感的な知恵を尊重しています。そして7節の、あなたは神の深さを見極められるだろうか。全能者の極みを乱せるだろうか、という言葉は、まさに神についての正しい洞察と言えます。しかし問題は、言外に、ヨブは自分の正当性ばかりを主張して、神から与えられる知恵の奥義を求める渇きを持っていないと、ヨブの傲慢さを責めている点にあります。11節でツォファルは、神は、不真実なものを知っておられると言いますが、それは神がヨブの不法に気づいているという意味です。また12節のノロバの子とは、ヨブの愚かさをあざけった言葉です。17節で彼は、悔い改めるならあなたの一生は真昼のように輝き、闇も朝のようになるという希望を語りますが、理不尽な苦しみに遭っている人にその論理は通じません。18節の望みがあるので、あなたは安らぎ、守られて安らかに休む、も、人間はどれほどの災いの中でも、希望さえあれば生きていけるという真理を語ったものとも言えます。しかし、第二次大戦の時の神風神話のように誤った希望こそが、現実を見えなくさせ、悲惨を長引かせるという逆説があることも忘れてはなりません。5、神の顔を立てるつもりで、自分の顔を立てようとしている 13-8、10。13章3から12節にはヨブの主張の核心が見られます。3節でヨブは、この私は全能なる神に語りかけ、神と論じ合うことを願う、と大胆な願いを述べます。さらに4、5節では3人の友人たちを無用の医者と呼び、6から9節では、彼らは神を弁護し、神の顔を立てるつもりで、神を欺こうとしている、と不思議なことを述べます。そして10節で、ヨブは友人に向かって、神は必ずあなた方を責める。密かに自分の顔を立てるなら、と宣告します。後に神の怒りは3人の友に向かって燃えることになりますが、彼らの問題は、神の顔を立てようとして、実際は、自分自身の顔を立てようとする欺きがあったことです。これは、残念ながらすべてのキリスト者に当てはまる問題のような気がします。信仰者の友人が神に関しての疑問を述べたとき、それに必死に答えようとする理由に、信仰者としてのプライドがあります。また、自分の信仰が揺らぐことを避けるために、人の話をじっくりと聞く前に、神の弁護をすることがあるかもしれません。特に、ほとんどの牧師が、一度や二度は、この罠にかかって、無用な医者に成り下がっています。15節でヨブは、見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の御前、がを、に主張しよう、という不思議な逆説を述べます。彼は激しい痛みのゆえに早く死んでいた方が良かったと嘆いていましたが、ここではたとえ神に殺されても、神を待ち望む、と言います。それは神の御顔に向かって自分の正当性を主張するためです。これは友人たちが神の顔を立てようとしたこととは正反対に、神にすがりついていく姿勢です。さらに18節では大胆にも、今、私は自分の言い分を並べる。自分が義とされることを知っていると述べます。これは友人たちがヨブに罪を認め謙遜になるようにと勧めたこととは正反対です。ヨブはまさに命がけで自分の正当性を神と人とに訴えようとしているのです。16章19から21節でヨブは今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。私の友は私をあざける者たち。しかし、私の目は神に向かって涙を流します。 その方が人のために神に取りなして主張してくださいますようにと述べます。これは極めて不思議です。ヨブが祈るべき相手は神ご自身のはずですが、9章33節で仲裁者をイメージしたように、ここでも神に取りなしてくださる方をイメージします。それは地には自分の真の友、証人、保証人もいないことの中から生まれた憧れです。ヨブには神の右の座に立つキリストのような存在を知ることはできませんが、神ご自身が自分を攻撃する不条理を必死に訴えている中で、そのような神の右の座に立つ取りなしてを思い浮かべ、憧れるようになったと言えましょう。それはヨブが圧倒的な神の御支配と自分の不条理に真正面から向き合った結果です。6、私の肉から神を仰ぎ見る、この方を私は自分自身で仰ぎ見る、19-26、27。19章21節からヨブの言葉が大きく変わります。そこで彼はまず、私を憐れんでくれ、私を憐れんでくれ、私の友よと呼びかけ、なぜ神のように私を追い詰めるのかと訴えます。19-22。苦しみの原因を解くことが苦しむ人を追い詰めることになることを気づくように願っていますが、これは私たちへの言葉でもあります。そして23、24節でヨブは、ああ今私の言葉が鉄の筆と鉛によって永遠に岩に刻まれればよいのにと述べます。ヨブは自分の正当性の訴えが永遠に消えない形で記録されることを望んでいますが、それが今永遠の聖書として残され実現しています。25-27節ではこの書のクライマックス的な告白が次のように記されます。この私は知っている、私をあがなう方は生きておられることを、また後には血の塵の上に立たれることを、私の皮膚がこのように剥ぎ取られた後に、私の肉から神を仰ぎ見る、この方を私は自分自身で仰ぎ見る、私自身の目がこの方を見る、他のものではない。この前半はヘンデル作のオラトリオ、メサイアの第3部の初めで歌われる有名な聖句です。そこではそれに続いて、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました、第1コリント15-20と歌われます。つまり伝統的には私をあがなう方とはキリストを指すと考えられているのです。ヨブがそこまで明確にキリストの復活を知っていたと考えることには無理がありますが、彼はこれまでも仲裁者9-33、また神に取りなしてくださる私の保証人を期待していました、16-19、21。ヨブは自分が滅びに向かう奴隷のような状態であることを認めながらも、自分がこのような状態から解放されることを期待したのです。そればかりか、肉なる存在が仰ぎ見ることができないはずの神を仰ぎ見ることができると期待します。ここでは肉から仰ぎ見る、自分自身で仰ぎ見る、私自身の目がこの方を見ると言葉が微妙に使い分けられながら、ヨブ自身が死の支配の力から贖い出され、神を自分の肉自身目から見るということが強調されます。そしてこのヨブ記の結末で、彼は、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました、42-5と告白されます。しかもそれはヨブの体がなお苦難のただ中にあった状態の中で起きたことです。ヨブが味わった苦しみからキリストの十字架の苦しみが見えてきます。ヨブ記は聖書の最も古い物語と言われながら、最もキリストの福音に近い内容を持っています。ヨブは苦しみの中からキリストの贖いのみ業を待ち望むものとなりました。それこそ神秘です。7、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている、コロサイ1-24。黙示録では神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る、22-3、4と描かれます。ヨブの憧れは文字通り叶えられ、私たちもキリストにあってそれを共に体験します。それを前提に、コロサイ1-24-27でパウロは、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしていますと不思議なことを記します。彼はかつてキリストの教会を迫害しましたが、 今や異邦人教会のために命を懸けています。そこには、異邦人の使徒として召された結果として、イエスの代理として苦しみに遭っているという意識があるのだと思われます。そのことがなんと、私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしている 1-24 と表現されます。それは、罪の贖いのための十字架の苦しみに欠けがあったというのではなく、キリストの苦しみから始まった神の国が、今、完成に向かう中で海の苦しみをしているという意味です。さらに、パウロは、この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです、1-27 と告白します。私たちの中におられるキリストこそ栄光の望みです。主が十字架で死んで、栄光の体によみがえったように、私たちにも栄光の復活が待っています。それは、青虫が冬の間、さなぎになることを通して、春には美しいアゲハチョウに変わるようなものです。私たちは今、青虫のように地に這いつくばって生きています。しかし、私たちにとっての死とは、さなぎになって越冬することに似ています。越冬さなぎの場合は、5ヶ月間から8ヶ月間にもわたってさなぎの状態で、まるで死んだように冬眠しています。しかし、春が来るとそれまでとは似ても似つかない姿に変えられ、空に羽ばたいて行きます。それと同じように、キリストのうちに生きる者は、どんなに暗い中においても、栄光の望みに満たされることができます。エリファズは、経験と観察、から、ビルダテは、前例と伝統、から、ゾファルは、直感的な知恵、から呼ぶの災いの原因を分析しました。そして後に神から厳しい叱責を受けます。それはすべて人間の知恵による分析に過ぎないからです。今も多くの信仰者が、それと同じく、神の燃える怒りを受けるようなことをしています。なぜ、苦しんでいる人の横で、じっとその人の気持ちを聞くことができないのでしょう。それは苦しみの中に再創造の力が働くということを知らないからかもしれません。それをパウロは、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は、神を愛する者たちに備えてくださった第1コリント2-9と記しました。それこそ聖霊が与えてくださる啓示です。しかも人には、傷つかなければ見えない世界があります。苦しみは多くの人に、永遠に続くかのような錯覚を与えますが、神の摂理の中ではごく短い時間に過ぎません。パウロは、私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしている、と告白しました。それはこの神の世界における苦しみには、世界を完成に導くための海の苦しみ、ローマ8-22という意味があるからです。信仰者にとっての苦しみは、すべて母親が自分の子に出会うための海の苦しみです。そこに神の再創造のみ技があります。